ッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、ルカの福音書10章の17節から24節です。ルカの福音書10章の17節から24節を朗読させていただきます。それでは朗読します。さて72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われました。天地の主であるあられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父のほかに他は誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと心に定めたもののほかは誰も知りません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞きませんでした。以上です。このところから幼子たちに表された神と題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。アジサイの季節になってきましたが、先ほど調べただけなんですが、アジサイの言葉の意味は水の器ということらしいんですね。それ以上のことは分かりませんが今読んでいただいたこの箇所から幼子に表された神と題してメッセージを取り次ぎいたします。ヨーロッパのベルギーの研究者が高校生を集めて研究をいたしました。233人の高校生ボランティアを使って人間が持っている27の感情が、何かがこう起きたときにその感情がどのくらい長く続くかという研究なんですね。ちなみに不安や希望は24時間1日、そして喜びは35時間、1日半ぐらい続くそうです。そして27の感情のうち一番長く持続した感情は何かというと、それは悲しみで120時間、5日間続くという結果が出ました。残念ながら悲しみにこう周囲を奪われたんですが、今日の聖書各所には今読んでいただいたところには喜びという字が 4回使われています。それで喜びに焦点を当てるわけですが、ある牧師がよくこういうことをおっしゃいました。人間の喜びは例えば新しい車を買った時には1ヶ月ぐらい続く、で新しい家を建てた時には1年間ぐらい続く、人によると思いますが、皆さんが一番喜ぶものは何かっていうのは分かりませんが、人それぞれ喜びの感情というものは、その対象によっても変わるわけです。それだけしか続かないのって、首をかしげる人もいるかもしれませんが、 まあ、どんな喜びも地上の喜びであればそれは終わりがあるということですね。しかし聖書はいつも喜んでなさい、そして永遠の喜びがあるということを教えているわけです。第一に今読んでいただいた箇所から弟子たちの喜びと錯覚というところを見ていきます。このルカの福音書の9章では先日学んだように12人の弟子たちが伝道旅行に使わされました。今日は10章の1節を見ると72人が指名されて伝道旅行に派遣されたわけです。伝道旅行はうまくいって72人は帰ってきました。帰ってきたらそのままでは終わりません。ちゃんと報告しないといけないわけです。イエス様と12人の弟子と72人の、まあこの人たちは弟子と呼ばれていないんですけれども、イエス様に指名された人たち、そしていろいろと何くれとなくお世話をしていた女性たちも含めると約100人ぐらいの人が集まって報告会が持たれたと考えられます。その席上での第一声、あなたのお名前皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。弟子たちは興奮していたでしょうね。病人が癒され悪霊が出ていくという神様の御業を経験した彼らですから喜び、もう興奮してその成果を報告している姿が浮かびます。しかし彼らのその喜びに水を浴びせるようなイエス様の答えが出てきました。その一つはサタンが天から落ちるのを見た。二つ目は霊どもが服従することを喜ぶより、三つ目、あなた方の名が天に書き記されていることを喜べ。でイエス様は意地悪でね、彼らの喜びに水を差すためではなくて、それ以上に喜ぶべきことがある、それで満足していてはいけない、それで他の方向に流れてはいけないということを、まあ釘を刺されたと言えます。もっと喜ぶべきことは彼らの名前が天に書き記されている。この天に書き記されているということを聖書全体で見ていくと命の書というものがあるということが分かります。ピリピ教会の2人の女性は命の書に名が記されているとわざわざパウロから指摘されている人たちが実は教会の中で争っていたという現実があるわけですが、私たちの名前が天に書き記されていることを喜べるならば、この地上のあるいは人間関係のあるいは突然いろんな苦しい苦難を経験するということがあったとしても、それに支配されないで私たちはいつも喜ぶことができることを聖書は教えているわけですね。でなかなかそれがこう身につかないということもあるのかもしれませんが、私たちが神様から与えられている喜びはこの地上の次元では全く測れない素晴らしいものだということです。私たちは普段何を喜ぶものでしょうか。物事がうまくいけばもちろん喜びますが、失敗したら喜べないというのはそれはおかしな話だと聖書は言うわけです。喜べないときに喜べる喜びこそ本物だと言えるのではないでしょうか。第二に、では喜びの真髄、エッセンスは何かということを見ていきますが、72人が成し遂げた神の働きは病を癒し悪霊を追い出すという超自然的なものでした。普段人間ができない、身につけていない力を持っているかのように錯覚させるほどの超自然的な出来事をこの72人の人たちは出て行って至るところでやってくることができたわけです。当然注目を浴びます。人々の称賛も受けます。いつの間にか弟子たちその72人の心の中には不思議な感覚が生まれていたということは想像できるわけです。しかしそれは彼らの力によるものではなくてイエス様のお名前の権威だったわけです。そこを忘れてはいけないんですね。 ある100年ほど前のロシアの作家が、自分の初めの頃の作品はとても下手くそで涙が出るほど恥ずかしかったと、まあ、告白しますと、有名なロシアの文豪チェーホフという方が済まして言いました。下手くそから出発したなんて素晴らしいじゃないか。駆け出しの作家が成功から出発するようじゃその人は破滅するよ。人生には実は破滅への落とし穴があり、実はそれは成功した時に最も大きな穴が開いているということを指摘されます。私は子どもの頃、豪雪地帯なので家の前に通っている細い雪道に落とし穴を掘って人が落ちるのを見て喜んでいたという大変な少年だったんですね。まあそれは片足がズボッとこう入るぐらいのことですが、人生を台無しにしてしまう落とし穴があることを聖書は教えています。また世の中でもそういうことが言われることがあります。コリント教会が陥った落とし穴を見ていくと、一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。あなたは何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか。こういう誇りをコリント人、あるいはそのコリントのクリスチャンたちが集まっていた教会には、そういう精神が、高ぶり、誇りというものが渦巻いていたということがわかります。私たちが持っているものは全てもらったものだ、与えられたものだというこの認識がなければ、人は人と比べて勝っているとか劣っているとかいうことで一喜一憂してしまう罠がありますね。そしてその高ぶりが高じていくと、もう鼻持ちにならない、もう周りの人が見るともう避けたいような匂いもこう出してしまうことがあるわけです。サタンという存在がここに出てきます。私は天からサタンが落ちるのを見たとイエス様はおっしゃいました。私たちには見えないわけですが、しかし現実に存在している霊的なサタンというものを私たちが知らなければ戦うことができない。知らないうちにその罠にはまって落とし穴に落ちて、サタンが入るために用意されている永遠の滅びの穴に私たちも下っていくということになるわけです。ですからそのサタンの存在というものを私たちは、そしてそのサタンがどういうものかということを知る必要があります。サタンが落ちたのは自分が持っているもの。サタンは神が作られた天使の中で最も地位が高く、サタンというのは軍隊組織です。最も地位が高く、知恵と力があり、美の極みと言われました。旧約聖書のイザヤ書を見ると、エゼキエル書を見ると、そのサタンの起源というものがある程度知ることができます。サタンはその賜物を自分の力で得たかのように錯覚し、高ぶって神様に反逆をして、そしてその地位から落ちました。そして堕落しました。そして手下の天使を3分の1引き連れて第三の天から落ちて、まあ今第二の天と呼ばれる場所に君臨しているわけです。堕落した天使のことを悪霊と言いますね。そしてこのサタンと悪霊の働きはこの終わりの時代ますます強くなってくることを聖書は警告しています。ですから私たちは戦うべき相手をしっかりと見定め、彼らの策略を知って、イエス・キリストの名の力で、お名前の力で、イエス・キリストの血潮によって守られながら戦っていく必要があるわけです。決して恐れる必要はありません。サタンに立ち向かうことができるのはクリスチャンだけです。サタンがどんな力を持っていてもイエス様にはかなわないです。そのイエス様のお名前によって私たちが立ち向かっていくならば、サタンは逃げていかなきゃいけないわけです。そういう構図というものをしっかりと覚えておく必要があります。 成功して気持ちが高揚していた72人にも、実はそのサタンが陥った落とし穴の危険が迫っていたわけですね。もう嬉しい時にはもうその気持ちが、心がこう満たされていて、もう何でもできそうな気持ちになったり、そしてつい言ってはいけないような言葉が出てしまったりという失敗を私も経験したことがありますけれども、イエス様は彼らのその危険を察知して、本当に喜ぶべきことは何かということを教えられたわけです。それは天に名が書き記されていることを喜べということでした。どういう意味でしょうか。まあ、この地上では子供が生まれると出生届を出して、役所はそれをまあ戸籍台帳、住民基本台帳に記入して、そして国籍と市民権が与えられて、その国の憲法の保障を受けて、まあ選挙権、非選挙権、そして教育を受ける権利とか健康保険の適用とか免許証の資格を取れるなど、あらゆる権利が保障されるわけです。皆さん、この日本国民として生まれた権利というものを一つ一つ挙げていけば、まあノート1ページとは言わないまでも、かなりの数の権利というものが私たちに与えられているということが分かるんですね。クリスチャンとはイエス様を信じて新しく生まれたものなので、天国の市民権が与えられ、天国のありとあらゆる祝福が私たちに保証されているわけです。人はどうしたら新しく生まれるかというと、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。イエス様を信じて私たちは神の子供として生まれたわけです。そして国籍が天にあるものと言われ、天にあるすべての霊的祝福に預かったものとされています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。皆さん、これを受け取っていますか？聖書にはこう書いてあるけど、現実的に実感が湧かないということもあるかもしれません。まあ、斉藤藤井聡太七段がね、札幌で棋聖戦というのを5局戦って、3勝して、見事に最年少で、まあ、棋聖というタイトルを獲得しました。で、彼がインタビューを受けた時に、まだ実感が湧かないと言ってましたが、実はそういうものかもしれませんね。聖書には約束されている、でも地上にいる私たちにはその実感がなかなかこうないということもありませんが、信仰によって受け取っているならば、まずそれでスタートは切っているわけです。そしてそれを実感する出来事が日々の生活の中に起こるわけです。それを信仰によって適用し、また受け取っていくのが、まあ、信仰障害と言えます。喜びの真髄、エッセンスは何かということですが、イエス様は聖霊によって喜びにあふれて言われたと21節に書かれていますね。そして天地の主であられる父よと呼びかけています。イエス様はこの地上におられる間、常に父を意識し、その父に呼びかけ、父との交わりの中にあるその喜びに満たされて、そして十字架の死の苦しみも味わうことができました。この父との交わりがなければ、イエス様の生涯は果たしてどうなったかと言えるかもしれません。私たちの救いの土台である十字架の御業はなかった可能性もあるわけです。しかし、あらゆる災い、危険、そしてその死という最後の敵である、その死に打ち勝つことができたイエス様のその勝利の秘訣は、この父との交わりにあったと結論づけることができます。イエス様の力でこれが行われたわけではないんです。100 100% 子供として父なる神に信頼して委ねて、へりくだって自分としては避けたいけれども父が望んでおられることだから、私はこのために来たのだから従おうと決断して十字架にかかられた、それが子供の姿だと教えられています。父なる神様は実はイエス様を愛しておられましたが、その愛で私たちをも愛しておられる、そしてイエス様は喜ばれていましたが、その喜びで私たちをも喜んでくださっている。その父なる神様に近づくときに神様も近づいてくださると、ヤコブの手紙の4章8節に記されています。神に近づけ、そうすれば神もあなた方に近づいてくださる。イエス様を信じる前は神様という方は近づきがたい、近づいてはならない、このままでは近づいていけない、何かいいことをしなければ、たくさんお賽銭をあげなければというような条件付きで語られていたことがあるかもしれません。それは人間が作った神様だからですね。しかしイエス・キリストを通して示された神は私たちを両手を広げていつも近づくのを待っておられるお方だと教えています。すると喜びの源である神様から喜びの霊、聖霊が注がれるわけです。イエス様は誰よりも喜びの霊を注がれた、油を注がれたお方です。そして地上にいる間常に喜んでおられたんですね。その秘訣はいつもイエス様が父なる神様に祈っておられたということをおぼろげに弟子たちは悟って、イエス様、私たちにも祈ることを教えてくださいと頼んだことがあります。そのイエス様の姿から私たちも祈ることを学んでいるわけですね。絶えず祈りなさいというのはいつでもどこでもという条件にとらわれない神様とのホットラインであり、それを用いるならば用いるだけ私たちの霊は上からの祝福を受けるわけです。受けないのはこのホットラインを忘れているか使わないかということになるわけですね。いつも両手を広げて私たちを待っておられる父のイメージをしっかりと描くこと、私たちの魂がなんかこう近づきがたい、あ、ちょっと失敗したから喜んでもらえない、あ、罪を犯したからもうダメだということではないんです。その私たちの罪汚れを完全に許し清めてくださるイエス様の十字架の血潮は信じる者にいつも注がれるわけです。いつも涙が目を潤しているように、イエス様の血潮は信じる者にいつも注がれて、私たちの罪汚れを清め許し、そして新しくしてくださる、そのイエス様の血の力を信じるか信じないかだけの話です。21節でイエス様が聖霊によって喜びにあふれたのは、ここで父なる神様との会話が始まっているってことが分かりますね。私たちも親しい人同士こう会話すると楽しいですよね。しかも食べながら話をすると余計こう楽しいと。今コロナ禍の中でそれが制限されているので非常に残念ですが、父なる神様との会話をイエス様が喜んでおられるという姿が見えます。そしてその喜びは自分が慕う愛している父を弟子たちに、この72人の人たちに紹介できる、それも喜びであると言えます。そして父なる神様が幼子の心を持った弟子たちに、72人に自分が神の子であることを表してくださったことをイエス様は喜んでおられます。そのイエス様を信じた弟子たちの名が天に書き記されていることを喜ばれました。神の国は幼子たちの ような幼子たちのものだとイエス様は他の福音書でも語っておられますが、幼子とはどんな存在でしょうか。幼子というのは弱く無力なのでへりくだることができるという特徴を特質を持っています。ペテロがイエス様にあなたはあなたは生きる神の子キリストですと信仰告白した時のイエス様の反応は、あなたは幸いです、バルヨナシもあなたは幸いです、このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく、あなたの能力とかあなたの判断ではなくて、天におられる私の父です。私たちがイエス様を信じたのは私たちの何かではなくて、天の父が私たちに啓示してくださったことによるというわけです。それは聖霊の働きだということですが、そして幼子のような心を持った弟子たちの信仰を神様が喜ばれているということをこの御言葉で知ることができます。ここを一緒に読んでみましょうか。3、はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。小さな信仰でも大きな信仰でも構わないんです。イエス様を信じることができれば、その信仰を神様は喜んでくださる。そして信じるとは、神様に近づく者に神様が報いてくださるお方であることを信じるということが含まれるわけです。皆さん期待して祈りますか。義務的に、まあ、習慣づいているのでこう祈るということもあっていいわけですが、そこに期待がなければ信仰がないのと同じです。礼拝に集まるのも神様に会う、神様にお会いできる、そして神様の御言葉をいただく兄弟姉妹たちとの交わりを通して聖霊の臨在に、その恵みに預かるという期待を持って毎週集まっているかどうか私は詮索しませんけれども、期待のないところには何も始まらないんですね。信仰がないところに神様は働くことができないんです。ナザレの人たちのところにイエス様が里帰りして、ユダヤ人たちが集まる街道でお話をしても、あれは大工のせがれじゃないか、あいつの妹たちも俺たちと一緒にいるじゃないか、何の期待もなかったんです。それでイエス様は奇跡を行うことができなかったと記されています。祈るときに信仰が必要です。そして、まあ、何かいただけるというそういう性質というよりは、神様偉大な方だから、そして聖書の御言葉には祝福するという約束があるから、当然期待して求めるわけです。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。こんな単純な約束がどこにあるでしょうか。もし与えられなかったら、これは嘘偽りです。でも信仰を持って期待して求めたら与えられるんですね。どんな小さなことでも大きなことでも、それを実行したらいいわけです。神様は生きておられます。イエス様は天の父との親しい関係を持っておられました。それはこのようなことからも伺います。聖霊が鳩のような形をしてイエス様が洗礼を受けられた時のことですが、自分の上に下られるのをご覧になった、また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これが他の場面でも語られます。イエス様はこの父の愛、父の喜びを受け取って地上の33年間の生涯を送られました。 この父の愛と父の喜びを私たちも必要としているんです。なぜか生きることは大変なこと、ろくが絶えず、辛いこと悲しいことが絶えず襲いかかってくるからです。しかしこの父から愛されている、父に喜ばれているということを信じられるならば、耐えることができ、それを通してさらに強くなっていく、成長していくことができるわけですね。神様は私たちを子として扱っておられるので、そのような苦難が降りかかることをあえて止めないんです。むしろ私たちを懲らしめて、私たちが身につけてはいけないものがあるときに懲らしめて、それを取り去って神様が与えようとしているものを受け取ることができるように整えてくださるために、あえて試練を通ることを許されるわけですね。そして父という父なる神様はどんな方かということを見ていくときに、フィリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。フィリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？イエス様を見た者は父なる神を見たのと同じだ。あえて父なる神様がイエス様のように人間の肉体を取って現れてくれたらいいと思う人は誤解しているわけです。イエス様を見た者は父なる神を見たのだということをここではっきりと理解できます。第3に、幼子の信仰を持つ弟子になりましょう。旧約聖書が予言していたことは、神様が歴史を通して救い主を送られるということでした。そして預言者たちはそれが一体誰を指しているのかを、聖書をそれこそ徹底的に調べて探したわけです。旧約聖書ですが、しかし彼らはその救い主のが誰であるかを知ることはできませんでした。その救い主と会うことも叶えませんでしたが、この12弟子、72人の人たちは今目の前にその旧約聖書が予言していた救い主と出会い、その救い主の声を聞き、救い主を見ている幸いな人たちだですね。それはなんと幸いなことが、なんという喜びかという次元のものなんです。イエス様を見た者は父なる神様を見た者、私たちを愛し喜び祝福しようといつも私たちが見舞いに近づくことを待っておられる父なる神様です。昨日亡くなった天に召されたイギリスの神学者 J.I. パッカーという博士が書かれた神を知るという、神についてという本を私も実は昨夜見て、それからJ.I. パッカー博士が亡くなったという知らせを、まあ、見ましたが、不思議な感覚でしたけれども、まあ、分厚い本ですので、その中の一つしか紹介できませんが、パッカー博士はその著書の中でこのように語っています。クリスチャンとは神を自分の父として持っている人である。まあ、神様という言葉は日本の、この感覚の中にいろんな神様がいるので、その神様がイエス・キリストの父なる神様だ、私の天の父だっていう感覚をはっきりと持つまでに時間がかかる場合があります。あるいは自分の実際の父親を通して見てしまう傾向を持っているので、なかなかその親しく父なる神様と受け止められない場合もあるかもしれません。でも聖書を通して私たちが学ぶ知る神様はこのような神様であり、イエス様がその父なる神様を見せてくださった、表してくださった、そのイエス様を知った人は父なる神様を知った人、 そして霊、私たちの霊を持ってイエス様を通して私たちは父なる神様を見ることができる。そして子供が父に甘えるように甘えることができる。そういう信仰へと私たちは変えられていきたいものです。九州の大雨で全てを失った人々がいます。金曜日に、教団の伝道部のズーム会議というのがあって、私も参加しましたが、北海道から沖縄の人まで、19人が参加して、特にその熊本で開拓伝道している先生の報告の中に、人吉市で被害を受けた教会があって、そこの牧師が大変な苦労をされているという、知らせをくださいました。すべてを失った後何が残るか、この終わりの時代、このことはすべての人がもしかすると通らなければならない。大雨に限らず、富士山の噴火も近いということが今朝のニュースにも出ていましたが、いろんなそういう天変地異のようなことはもう世界中に今始まっています。今まで気づいたものが全て失われるということがないとは限れない。それらがなくなった後何が残るか、それがその人が信仰を持っていたかどうか。信仰を持っているならば、地上の全てのものを失ったとしても永遠に残るものを持っているわけです。いつまでも残るものは何かということをクリスチャンならば知っていますね。信仰と希望と愛ですが、それが観念ではなくて実際に生きて働く信仰なのか、愛によって働く信仰なのか、どんな状況にも影響されるかもしれないけれども持ち続けられる希望なのか、私たちは試される時代に生きていますけれども、幸いにイエス様は幼子の魂に、幼子のような心を持った魂に、私たちに父なる神様を示し、そして私たちに神を表してくださるお方なんですね。天に名が記されている私たちは幼子の心を持ち、神に信頼し、父なる神様との交わりにこれまでのように、これまで以上にその中で生きていきたいと思います。自らの弱さ無力を自覚し、求める者に聖霊はイエス様を表してくださる。父なる神様との親しい交わり、これを御霊の交わりと言いますね。この交わりに私たちは招かれているわけです。物理的には今年本当に制限を受けて交わりがこう持ちづらいという面はあるかもしれませんが、でもこの御父との交わりを持っているならば私たちは大丈夫です。そして永遠の喜びを私たちは受け取ることができます。この1週間もこの御言葉に支えられて、父なる神様の私たちを慈しみで見ておられるその眼差しに、眼差しを意識しながら歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの深い慈しみ、また私たちをいつも顧みてくださり、ここまで守ってくださったことを感謝いたします。地上は今震われて、すべてのものが震われる時代が来ています。しかし私たちは揺り動かされない御国を受け継ぎ、そして天に名が書き記されているものであることを覚えて感謝いたします。どうぞこのことのゆえに、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝できるものへと成長させてください。そして私たちのうちにある希望について説明を求める人たちが現れたときに、いつでも説明できるように、この希望について喜びについて語れるように私たちを 聖霊様が導いて用いてくださるようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。